町の話題トピックス。他人と違うことは当たり前。紀の川市 PTA 連合会の研修会が10月20日に古川ふるさとセンターで行われ、本市出身で耳の聞こえないデザイナーとして活躍する岩田直樹さんが講師を務めました。聞こえない人としてこれまで感じたことをテーマに、保護者や教職員ら約80人に手話で講演。岩田さんは、聴者と交流する中で自分にとって大切な感性を磨くことができた。聞こえないこと、他人と違うことをとことん生かさないともったいないと、手話通訳者を通して思いを伝えました。進出協定を締結しました10月20日。紀の川市では、雇用の場の創出と確保、就労意欲のある人が安心して働くことができる町を目指しています。この度、市内に製造事業所を置く浜港機械株式会社の工場同設に伴い、進出協定を締結しました。少子高齢化により、人手不足にある様々な現場において、弊社の手作業を自動化する機械製造技術を活用することにより、地域の発展に貢献したいと、浜野義春代表取締役。人材不足により、今後危惧される問題の解決策となることが期待されます。姉妹都市の郷土料理を給食で。11月6日、本市と姉妹都市提携を締結している大韓民国ソギポ市が位置するチョジュ島の郷土料理、コギククスが古川給食センターのメニューとして提供されました。脂っこくないまろやかな味わいで、結婚式などで出される定番料理の一つ。参考にできるレシピが少なかったため、栄養士が試行錯誤し、子どもたちの口に合うよう工夫を重ねました。給食を食べた長中学校の生徒たちは、ラーメンと全然違う、優しい味で美味しいと大好評でした。牛骨のだしに豚肉とたっぷりの野菜が入り、栄養バランスもバッチリ。食で広がる笑顔の輪。見守り活動の一環として、一人暮らしの高齢者を対象に電話訪問を行っている NPO 法人フレイルサポート紀の川と社会福祉協議会。10月19日、電話訪問の利用者などと初めて顔を合わせ、食事し、交流するイベント、食と交流のひととき食事会を開催しました。参加者は、普段の食事は一人なので話しながら、おいしいご飯を食べられて楽しかった。次の電話訪問は、今日の笑顔を思い出して話せます、と笑顔で話すなど、心温まるひとときとなりました。食事会の献立は、フレイルサポーターが考案したフレイル予防応援レシピを活用し、栄養レシピ部会のメンバーが調理しました。フレイル予防に必要なタンパク質を手軽に摂取できます。フレイルサポート紀の川とは、高齢者などがいつまでも健康で住み慣れた地域に暮らし続けられるよう、健康への関心を高めるため、フレイルチェックの実施や健康福祉に関する情報提供などを行う団体です。ワクワク歴史体験、わらじで歩こう行者道。八つ目わらじを履いて感じてみよう行者道。日本遺産に認定されている葛城修験にまつわる歴史について知ってもらおうと、わらじ作り体験や八つ目わらじを履いて 修験の聖地とされる長津川行者堂熊野神社を目指して約 1.3km の行者道を歩くワクワク歴史体験が行われました。修験とは苦しい思いをしながら修行することで不思議な力を身につけることです。八つ目わらじは修験の際に山伏が身につけていた山伏十六道具と呼ばれる装具の一つで、厳しい山道でも壊れないように通常のわらじより頑丈に作られています。中津川の八つ目わらじは足の甲の部分に八つ目花を編み込むことが特徴で、作成には時間がかかるそうです。参加した10人の子どもたちはわらじ作り体験として材料となるわらを叩いて、柔らかくしたわらを手で縄にしていく作業を中津川地域の人たちの説明をもとに体験。叩く前と後ではわらの触り心地が異なることを確かめると驚きの表情を浮かべていました。その後、市文化大サポーターや市ジュニアリーダーの人たちと共にわらじを履いて中津川行者堂熊野神社に向けて出発。実際に山伏が歩いたとされる行者道には一丁約109メートルごとに目印とされる町石が置かれています。子どもたちはどこに町石が置かれているのか探しながら歩き、町石を発見した時にはあったと声を上げ体験を満喫。参加した千崎しおんちゃん7歳はわらじを履いて歩いて疲れたけど楽しかったと笑顔で話してくれました。地域の人たちとの交流触れ合いを通じて葛城修験の歴史を知ったことは、参加した子どもたちにとってもかけがえのない経験になったことでしょう。八つ目わらじ、わらじ作り、歩く様子、行者堂、熊野神社などの写真が掲載されています。以上、町の話題トピックスでした。